Spinner。 おはようございます。平野真由です。2月22日木曜日、世界で今起きていること。アップルのアプリ内課金をめぐる問題が次々と起きています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。アップル税問題は終わらない。アップルが予定しているアップストアの規約変更をめぐり、メタやマイクロソフトなどの IT 大手が EU 欧州連合へのロビー活動を強めているとフィナンシャルタイムズが報じています。アップルは EU のデジタル市場法を遵守するため、3月からアプリの開発元への手数料を引き下げるほか、アプリ内課金で外部の決済システムを受け入れることを決めました。一方でコアテクノロジー料と呼ばれる新たなシステムを導入する予定で、アップストア以外のアプリストアでも提供されているアプリについては、インストール回数が100万回を超えた場合、開発元はダウンロードやアップデートのたびにアップルに 0.5 ユーロを支払う必要があります。メタ CEO のマーク・ザッカーバーグはこれに対し、デジタル市場法の意図に一致しないとして、アップルの規約変更の提案を拒否するよう欧州委員会に求めています。中国では子供を育てづらい。中国のシンクタンクによる最新レポートによると、世界各国の18歳までの子育てコストを1人当たり GDP と比較したとき、オーストラリアが 2.08 倍、フランスが 2.24 倍、アメリカが 4.11 倍なのに対して、中国はおよそ 6.3 倍に及ぶことが分かりました。中国では2022年におよそ60年ぶりに人口が減少に転じており、さらに2023年末時点では前年より85万人減少し、出生数も大きく下がっています。ちなみに日本の子育てコストを1人当たり GDP と比較すると 4.26 倍という数字になっています。中国ファストファッションは世界の流通を圧迫している。アメリカ議会の報告書は、中国のファストファッション大手からアメリカに届けられる膨大な貨物が航空運賃を押し上げているとしています。ロイターの報道によると、広州や香港などのハブ空港では、いわゆる閑散期はなくなり、キャパオーバー状態にあるとされています。アメリカではシーンやテムといった新興の EC 大手が人気を博しており、さらに昨年から正式に運用が開始された TikTok ショップも、若者の間では Amazon を超える人気を得ています。これらのサイトで購入された商品の大半が中国の工場から直接買い物客に空輸されています。アメリカで労働運動が盛り上がっている。労働省の発表によると、1000人以上が参加する大規模なストライキは2023年に33件に上り、過去20年以上で最多となりました。大規模ストライキだけでも合計45万8900人の労働者が参加したとみられます。昨年はハリウッドの脚本家たちによるストライキが5ヶ月近くにわたって行われたほか、デトロイトの自動車メーカー従業員らによるストライキでは、自動車生産に大きな影響が出ました。ビヨンセはカントリーでも頂点に立った。最新のビルボードカントリーソングチャートで、ビヨンセの新曲テキサスホールデムが1位となりました。黒人女性アーティストがこのチャートでトップに輝くのは初めてのことで、ビルボードのカントリーチャートと R&B ヒップホップチャートの両方で女性が1位になるのも初めてです。この新曲は今月11日に開催されたスーパーボールでリリースが発表されました。カントリーミュージックの人気アーティストは白人が多いですが、この曲はチャートの対象となる今月15日までの4日間でアメリカで1920万回ストリーミングされ、3万9000回ダウンロードされました。明日は休日、デイリーブリーフの配信もお休みです。皆さんどうぞ良い休日を。平野真由でした。今日も良い一日を。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？ お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。